座りください。兄弟喧嘩をという賛美をこの前の礼拝の九次礼拝で子どもたちと一緒に、またご父兄の方たちと一緒に、 CS のリーダーの先生の方たちと一緒に賛美いたしました。今日の私が、お話しする説教のテーマにぴったりだなと思いましたのでお読みします。兄弟喧嘩をしない日は10日に一度か月2回、仲良くするのは難しい。神様、神様、神様、そのわけ教えてください。2番、知らない同士で喧嘩する。親しくなってもまた喧嘩、なぜだかさっぱりわからない。神様、神様、神様、そのわけ教えてください。3番、心が弱ると恨み合い、張り切りすぎるといがみ合う、なんだか悲しくなってきた。神様、神様、神様、そのわけ教えてください。4番、そのくせあるときわけもなくみんなに優しくしたくなる、誰かにお詫びをしたくなる。神様、神様、神様、そのわけ教えてください。教えてください、神様、という賛美歌を歌いました。創世記4章のお話につながるなと思って歌いながら歌詞を味わっておりました。創世記4章は、この前の3章のアダムとエバの物語の続きとして読まれます。カインとアベルはアダムとエバの子供たちです。最初の人であるアダムとエバは神との関係、縦の関係、垂直の関係だけをある意味考えればよかったのです。夫婦ですから横の関係もあるかとは思いますけれども、主に神様との関係を考えればよかったのです。ある意味楽であったかもしれません。私たちに当てはめるならば、神とだけ過ごし、聖書を読み祈り、一日が終わる、教会に来る必要も社会と関わる必要もない、神との関係だけの世界、平和で人とのいざこざがなくリラックスした世界です。しかし時として孤独を感じ寂しい生活かもしれません。第4章でアダムとエバにカインとアベルが生まれます。カインとアベルにとってはお互いは家族の中で一番近い横の関係、兄弟関係が生まれたのです。兄弟とは兄と弟の関係だけではなく、実はより広い一人一人の人との人間関係を表す言葉です。カインという名前はヘブル語のカーナー、意味は得る、所有する、また生む、作り出すという意味もあります。神が主語となる場合には創造するという意味になります。エバはカインを産んだときこう言いました。私は主によって一人の人を得た。主によってとはエバの信仰を表す言葉です。神への賛美を表しています。皆さん今賛美歌を歌いましたけれども、心からの賛美を表しています。しかしエバは弟アベルを産んだときにはただ 彼女はまたその弟アベルを産んだとだけ記されています。カインは喜び祝福されたもの、長子としての未来が約束されている。一方アベルの意味は空気、無、生命の可能性のなさを表しています。カインは生命力にあふれ、アベルは無に等しい。3節から5節に至っては物語が設定されていきます。まあ、両者ともに捧げ物を携えて神を礼拝にやってきます。しかし困ったことが起こりました。神がアベルとその捧げ物の羊の遺言を受け入れ、カインとその捧げ物である土の実りを拒否されたのです。なぜ神はアベルとその捧げ物に目を止められ、カインとその捧げ物には目を止められなかったのか。理由は書いてありません。私はここでこう考えました。もし神が両方の捧げ物を受け入れていたなら、悲劇は起こらなかったのに。また逆に神がカインの捧げ物を受け入れ、アベルの捧げ物を拒否されていたら、今度は反対に弟アベルが怒って兄を殺してしまっただろうか。そして結果は同じであっただろうか。混乱は神によって引き起こされたのだ。神の気まぐれがこの事件の火種であった。神がいなかったらこの家族はうまくいっていたのではないか。もちろん神は神であられますから、まあ、何をしても良いわけです。自由な神様なんです。私たちにも自由を得させるためにこの世に主イエス・キリストを送ってくれましたから、神の性質は自由に基づいています。ですから何をしてもおかしくないわけです。時として私たちの人生にはこれと似たようなことが起こります。なぜあの人ではなくて私にこのことが起こるのか。人生は非常に不公平に思われるのです。カインは激しく怒って顔を伏せた。6節に至って初めて主題が始まります。この物語で最も興味深い神の少し奇妙な発言です。まず最初の問いは、どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。ここでの第一声は、どうしてアベルを殺したのかではありません。まあ、いずれにしても神はその答えを知っていたはずです。第二の問いは、もし思いが正しいなら顔を上げられるはずではないか。正しくないのなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。もし正しいなら何々、もし正しくないなら何々と、こちらも神が自問自答しているかのようです。罪はまるで野獣のように獲物を捕らえようとして戸口で待っている。罪とは規則を破ることではありません。罪とはカインを待ち伏せている得体の知れない目に見えない攻撃的な力であるのです。罪は死を来たらせるものなのです。その罪がカインを慕い求める。そして神は言われるのです。お前はそれを支配せねばならない。これは主の命令です。カインの心に入り込もうとしている悪い思い、アベルを殺そうという思いをとどまらせるように 神はここでカインに警告したのです。しかし主の言葉とは裏腹に、カインは罪を支配できず、罪に支配されて待ち伏せていた野獣にまんまと食われてしまったのです。物語の残りの部分は裁判です。ドラマは9節から10節の取り調べ、11節から12節に至る判決、そして最後に16節の追放へと展開していくのです。どのような判決が言い渡されたのか、カインが逃亡者となること、そして不毛の地を耕し続けること、このことは楽園から追放された彼の父母に対する判決と似ています。しかしカインは主に慈悲を求めます。殺した者が今度は殺されることを恐れているのです。それに対して神はカインに一つの印をつけられます。この印には二つの側面があります。一つはカインの罪を明らかにし、もう一つはそれにもかかわらずカインが神の守りのもとにあることを示しています。神に従わない罪と、それにもかかわらず守られている人間の性。先日あるニュースを主人が私に読んでくれました。ある80歳を過ぎた妻が夫の顔や体を踏みつけて殺してしまったという事件でした。私は主人に聞き返しました。なんで？夫は読み進め、妻が寝たきりの夫の介護をしていたと言いました。そして言いました。私もよくあなたに踏まれるけどね。もちろんわざとではないのですが、夜寝ぼけてトイレに行くときに踏んでしまうことが実際あります。一応言っておきますが、私が踏まれることもあります。お互いにその時しか分かりませんからね。一方は寝てますから分かりませんけど、そうなんです。実際のところは私は冗談半分にこう言いました。でも80歳過ぎて介護していて煮え切って踏みたくなることもあるかもね。私も踏んじゃうかなと言いました。あってはいけない恐ろしい事件だとは思うのですが、あるかもしれないとも思うのです。私たちは罪を支配しなければならないのです、罪の問題を何とかしなければならないのです。カインは自分よりも神に好まれたアベルを受け入れることも、そうしようと思えばできたと思います。しかし彼は待ち伏せていた怒りに身を委ねてしまったのです。カインは神の守りのもとにある、しかし家を離れさすらいの身になってしまったのです。事態はカインにも神にも困難なものとなったのです。罪は裁きを受けた。しかし罪を犯した者にさえにもかかわらず神の恵み、驚くべき恵みがあるのです。その恵みはカインから離れなかったのです。11節ではカインは死んだも同然です。神がカインにつけた印は再生、そのものではありませんが、その可能性を表した印です。罪を犯した者を神が見捨てておられない印、それがカインにつけられた印でした。主イエスは言われました。友のために自分の命を捨てること、これ以上の大きな愛はない。友という言葉は愛する、フィレオというギリシャ語から 由来した言葉です。今日私たちが使っている友達という意味よりもっと親しい関係、親密な関係を表す言葉です。これは主イエスが弟子たちに語った言葉です。弟子たちにもうしもべとは呼ばず、これからは友と呼ぶと語ったのです。主イエスは、私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。また、弟子たちに友と言われる理由ですけれども、父から聞いたすべてのことを、あなた方に知らせるからであると言われました。旧約聖書の中の登場人物、アブラハムも、神の友と呼ばれ、神はソドムとゴモラに対する計画を彼に知らせました。モーセも神の友と呼ばれ、主は人がその友と語るように、顔と顔を合わせてモーセに語られたのです。主イエスの弟子である者たちには、友となることが約束されています。神が隠された神の計画を知らせてくださるのです。今日午後には、この本田記念教会で13時からですけれども、パネルディスカッションが行われます。9時の礼拝にいつも集っておられる教会学校のご父兄たちと、この本田記念教会10時半に集う教会員の方々が共にこれからの教会学校のことを考えていこうというパネルディスカッションがあります。それも一つの神の計画であると私は思っています。本当にそんな素晴らしい機会を神様は時が来た時に作ってくださいます。しかし私たちがその神の計画というのを知るためにはその神との関係を結んでいなければなりません。これは第一条件だと思います。神との関係を結んでいるということが大切です。そしてただその関係を結べばよいというのではなく、神との親しい関係、より親密な関係を日々求めていかなければなりません。皆さんは今日主イエスとどのような関係でしょうか。主イエスはあなたの友でしょうか。主イエスと親しい関係を持っておられるでしょうか。昔は親しかったなとか、最近親しくないなとか、名前を聞いただけだなとか、いろいろあると思います。その親しい関係を神は私たちに求めておられます。私たちの性質、罪という性質があります。人間がおのずとそちらに向かってしまう、向かいたくないと思う、悪い方向に向かってしまう、そういう性質を私たちは持っております。そして人間を野獣のように待ち伏せている得体の知れない罪という存在があります。その罪を支配する方法は神の恵みによるのです。再生に至る兄弟愛を持つには復活のイエスの力が必要なのです。兄弟を愛する、それは死から命へ移った証拠です。兄弟を愛せない、それは生まれながらの人間の姿なのです。私たちを友と呼び、友のために十字架で命を捨てられた主イエス。主イエスの驚くべき恵みは、今日も私たちの前にあるのです。この恵みを受け取り、主の恵みの中を生かされるものとなりましょう。神が私たち一人一人に持たれている愛は、底知れぬ海よりも深い愛なのです。罪人を決して見捨てない、 その理解を超えた神と私たちは親しい関係を持つことができるのです。私たちと親しい関係を持ちたいと主イエスは招かれ望まれているのです。この驚くべき恵みの中を私たちは今日も生かされているのです。私たちは海よりも深い神の愛に取り囲まれ生かされているものなのです。どうか主の大いなる愛に応え、主の御腕をしっかりとつかみ、主の復活の力をいただいて、愛の中を生かされるものとなることを心から願います。お祈りをいたします。天の神様、あなたの底知れぬ愛と恵みを心より感謝いたします。私たちを友と呼んでくださることをありがとうございます。どうか昨日よりも今日、私たちをあなたとの親しい関係に招いてくださいますように導いてください。今日は午後には教会学校の父兄の方々とパネルディスカッションをいたします。これからの教会学校の未来について共に考えるひとときを持ちます。あなたに会って素晴らしいひとときとなりますようにお祈りいたします。良いコミュニケーションの時となりますように。また本当に神様、教会に新しい方々をたくさん招いてくださっていることを心から感謝します。どうか神様のその本当に海よりも深い愛をお互いに分かち合う、そのような素晴らしい場として本田記念教会を、また全国の教会を神様が清めて用いてくださいますように。暑い日々ですが、一人一人の健康が守られ支えられますように。本田記念教会がまたあなたに愛されているすべての生けるものがあなたの深いご慈愛を体験することができますように、心からお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。